皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
来月は12月なんですよ、小浜さん。
早い、もうだって今年おしまいじゃないですか、
ね、そしたらクリスマスとか奥さんにプレゼントして、ね、ご金を取ってマイコンキットを買うとかどうなんですか？
絶対ありえない話を言わないでくださいよ
そうなんですか？
そんな、
いやいや、たまにやった方がいいですよ。
そんなの女性にあげる人どこにいます？
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
はい、今日はですね、私の身近に起きたことをお話しさせていただきます。
はい、
リチウムイオン電池が火を吹くっていう事件がいっぱいありましてですね、それに絡んだことなんですけども、
最近多いですね。
多いですね。でリチウムイオン電池ってその辺に捨てちゃいけなくて、うん、市役所とかに持っていかないといけないんですよ。回収がね、ゴミとか出せないんで。
電気屋さんにね、持って行って回収してくれるのはあるんですけど、あれってね、うん、なんかそういう協力のメーカーが、だって登録したメーカーしか持って行っても回収してくれないんですよね。
例えば日本のソニーとか、そういう松下とか、そういうとこじゃないとダメっていうことですよね。
中華のリチウムイオン持って行っても、ね、回収してくれません
からね。ダメでしょうね、そんなのね。
ダメなんですよ。だからうちの家のものはほとんどダメなんですよあれ、
で私もね、リチウムイオン電池、はい、市役所に持ってったらですね、前は受付の女性のちょっと横の方にその箱があったんで、いつもそこの箱に入れてたんですけども、うん、この前行ったらなかったんですよ、うん、そこに箱がね。
あれ？
でリチウムイオン電池の回収どこですかって受付の女性に聞いたら、いや実は場所が変わったんですよって言うんです。どうもですね、詳しく聞くと1階の守衛所のところ出たすぐよっすぐ外に出たドアの向こう側にありますって、要は建物の外にね、
うん、
引っ越したんですって言うんですよ。回収箱、
危ないからだ、
危ないからだね、
危ないからだきっと。
いや、うん、ね、やばい、これ火吹いたらやばいから、うん、そんな受付のいるところで燃えちゃ困るからね。
なんだかあれだな、自分たちの安全を守ってるけどもどうなのそれってっていう感じですけど、
まあ一応市役所のその建物の外に出しただけでも、うん、安全性は少し高まったかもしれないですけどね。
まあそうですね、うん、
それでね、アンカージャパンというメーカー、この間モバイルバッテリーとかの回収を発表したんです。これニュースに出てたんですけどね。
はいはい、
まあ、アンカーっていうとこれ中華のメーカーなんですよね。
うんうん、
ね、
有名ですね、
中国メーカーなんですよ、うん、でモバイルバッテリーとかスマホとかタブレットとかパソコン周辺の機械をいっぱい作ってるメーカーなんですけども、うん、このアンカーが製品回収っていうことを、はい、まあ、ニュースとかね、新聞とかにいろいろ出てて、まあ、そういうことやってるんだなっていうのは頭の横の方にあったんですけれども、
うんうん、
ニュース見てたらまたそういうことニュースやってるなと思って横目で見てたら、なんかそのアンカーの回収対象がですね、モバイルバッテリーだけじゃないと。
あ、そうなんですか。
充電池を積んだ Bluetooth スピーカーなんかも対象なんですよっていうことを言ったんで、ちょっとヒヤッとしましてですね。
いろいろと作ってますからね、確かになんかはね。うん、
私そのねスピーカー持ってるんですよ、パソコンにつないで音楽聴くように。
あら、
やばいかな、大丈夫かなと思って、
うん、
慌ててホームページ見たんですよ、アンカーの。
はい、
そしたらもうアンカーのホームページのトップからですね、その怪獣のことがちゃんと書いてありましてですね、シリアルナンバーを打ちますと、うん、回収対象かどうか分かるんですよってなことも、うん、ホームページのところに出てきましてね、
うん、
でそのシリアル番号入れてみたんですよ、したらなんとやっぱり回収対象でした、
はい、あら
スピーカーね、
う
ん、怖いですね、
怖いね、確かに ね、
でアンカーの説明によると、このバッテリーの製造の工程で異物が混入したんで発火する事故が日本で多発したということを書いているんですけども、うん、
あ、
うん、なんかが入ったらしいんですけども、まあそれもアンカーが要はどっかのメーカーに作らせてるものなんだようですけどね、
あのそうでしょうね、
うん、
うん、
でこれで、回収するということで、うちのものも回収の対象になりました、
はいはい、
でホームページからね、回収する場合の申し込みをしますと、後で回収キットっていうのが来まして、多分その製品を箱に入れて、まあ、着払いの伝票とかがついてくるんでしょうね、うん、宅配のね、そういうのが来て、それが送られてきて、それに入れて返してくださいと、そうすると代わりのものを送って、うんうん、もう送りますよっていうことが書いてあったんですよね。
おお、いいですね、
うん、ただ回収セットが来るまでに1ヶ月ぐらいかかりますよって言ってるんで、その間どうするんだよってことなんですよ。
いや、1ヶ月間恐怖に、
うん、恐怖をさらされながら使うのか、もう多分ね、うん、火を吹くっていうことは充電は無理だと思うんですね。
でも思うんですけど、
うん、
こんなね不良品とっくの昔にも何か起きてますよ、あるんだったら
かもしれない。いや、だけど分かんないよ、うん、
分かんない、
うん、
今までね、
今までねこのスピーカー私音楽聴くのに使ってて、それで結構大きなスピーカーなんですよ、うん、ラジカセぐらいあるね、大きなやつなんで、バッテリーもね大容量だと思うんですよ、
はいはいはいはい、
ですからね充電するのにもね1アンペアから2アンペア流してもですね、6、7時間かかってたんです。
結構容量大きいですね。
大きいですね、だから寝る前に充電器つないで寝てたんで、うん、ひょっとしたら夜中にそのバッテリーから火を吹いて家が燃えてたかもしれないと思うと、今ここで ね番組やってる私は何なんだろうって、よかったな、それしかないんですよ、
ね、でもね今回アンカーが問題になってるってわけじゃないですか、
はいはい、
世の中中華製品いっぱいあるでしょ、
うん、
だから氷山の一角じゃないですかねこれって。
そうかもしれないよね、
本当はやばい製品がいっぱい世の中で
回ってる
っていう、そうです
よ、
ね、だからみんなね、うん、あの懐にね手榴弾抱えて歩いてるようなもんですよ
こんな、まあね、アンカーはこうやってねホームページでもちゃんと回収するって言ってるし、実は私、うん、この製品をアマゾンで買ったんですけども、アマゾンからも、あなたは、こちらからアンカーの製品をお買いになられましたので、うん、お気をつけくださいみたいなメールが来てますね。
あ、偉いねアマゾンね、
アマゾン偉かったよね、
偉い偉い、
評価しますよね、でこれは私がもう回収キットを頼んだ後にこれが来たんで、あもう、うん、来たなっていう ところで見ただけなんですけども、まあ、小浜さんはもう中華の、うん、リチウムイオンバッテリーといえばもう今までいろんなことしてきたじゃないですか。
そうですね、でもね個人的に買うときってうちあのリン酸鉄 の、うん、あのリチウムあのリン酸鉄か、
うん、
安全な方の電池を買うことが多いんですよ。
なるべくそうなんですよ。燃えないんですか。
ですからあの燃えないようなものではあるんですけど、ただどうしてもリチウムイオンじゃないとダメなケースもあって、
うん、
うん、なんかあの製品によってはリチウムイオンじゃないと充電がダメっていうのがあると、まあ、泣く泣くそれを買って入れてはいるんですけども、
うん、
も
う
保証なんてあれは全然ないもんね。そんなもんあったもんじゃないから、危険ですよね。
まあこうやってね、うん、アンカーとかメーカーの名前がついてればまだいいですけども、通販で買うのはそんなどこだか分かんないですからね、うん、
そうですよね、
あの通販でいろんなサイトで買う、うん、結構安い、スマホを充電するやつは要は本当にそれを持ってると小浜さんの言う通りポケットに爆弾入れて
そうですよ、
いるのかもしれないから、
怖い怖い、うん、
怖いね、
ちょっと気をつけた方がいいですよね。
気をつけた方がいいですね。まあ、飛行機もね、預け荷物には、そういうバッテリー入れないでくださいっていうことになって、機内にね、自分のカバンに入れて持ってってくださいっていうことになりましたけども、荷物入れのところで火吹いたのがニュースでありましたしね。
最近ありましたね、そういうニュースね。
ペットボトルで火消してたのありましたけども、
それもなんか余計に危ないような気もしますけどね。
水かけちゃい、
水ね、
やばいんですかね。
やばいと思いますよ、水かけたらね、余計反応が進むんじゃないですかね。
素人は知らないから、火だから水かけでいいと思いますけどね。
そう思いますよね、
じゃあそれもいいこと聞きましたね。今度、自分のがもし燃えたら水かけるのよしましょうね。
とにかくね、もう火が出たら逃げるしかないです、う
ん、逃げるしかない。
もう逃げるが一番いい、
気をつけましょうということで、皆さんもですね、無線機とかにリチウム、まあ、無線機その他いろんなところに使われているリチウムイオン電池はお気をつけくださいというお話でございました。
はい、
はい、では音楽です。バラ色の人生、ルイ・アームストロングが演奏してます。聞いてください。
無線のことなら
何でも揃う、富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりましたけども、本日もですね、はい、メーカーフェア東京のお話、今回最後になります、やっていこうと思うんですが、今日お話しする内容は大学生が参加してるブースですね。こちらを紹介していこうと思います。
お、
大学って言ってもいっぱいありますけどね。どこの大学かっていうのをちょっと今ずっと読み上げますと、例えば東京芸術大学、農業大学、
芸大の人とかはなんか文系みたいな感じだから機械系じゃないものを出してるんですか。
やってんですよ、これな、
ああいう
ところも、あと慶応ですね。
あ、慶応ね。
あと筑波大学、東京科学大学、これもともと東京工業大学と東京医科歯科ですね、これが出した大学ですね。はいはい、東大、ソニー学園、あと武蔵野美術大学とか、ムサビですね。
ムサビ。
女子美術大学、あと高校も結構出てまして、小山高専、北陸先端科学技術大学の、大学院、大阪公立大学、ハム大って言われてるやつです。大阪公立大学、名古屋大学、神奈川大学、久留米工業高等専門学校、東京都市大学、そう、あと東海大学と、あと関西大学、関大ですね、京都立花大学、こんな感じですかね。まあ、他にも出てるとは思いますが、まあ、主な大学、紹介するとこんな感じで、
はい、
でね、大学生にやってることは大体、人工衛星を作るかロケットを作るか、この2つが主です。うん、まあ、もちろん他にもなんかいろいろと細かな情報関係 の展示物もあるんですけども、大体がね、この2つが多かったですね。人工衛星作ってるところはその小型のね、なんかこう商業ベース打ち上げるものにちょっと一緒になんかこう、自分たちの作った人工衛星を付け加えまして、
はい、
でそこで実験的にやるっていうやつで、ロケットはなんかね、ロケット その固体燃料とかを買ってきてメーカーが作ってるらしいんですよ。それで自分たちの側の中にそれを入れて飛ばすみたいなことやってたらしいんですけど、なんか最近ね、不景気でその中身を作ってる会社がなんかちょっともう作れないとかいう話になりまして、
燃料
今、そうそうそう、だからもう一から自分たちで作らなきゃいけないって結構みんな苦労されてるみたいですね。
そう、燃料作るとかだと危険物免許とか必要になりそうですね。
あ、そうですよね。だからこれはちょっと敷居がかなり 構高くなっちゃうんじゃないかなっていう感じですね。あとね、高専で多かったのは、やたらと加速器を作ってる。
加速？
加速器ってね、どんなもんかっていうと、うんうん、ヘリウムとかを、イオンとかで、高電圧かけて分解、要するに電離させて、
はい、
それを電磁に強い磁場の中で、テレビのブランカーと同じですよ。飛ばしていって、どんどん加速していくわけですよ。
その加速ね。
うん、はいはい。
なんか、車とか飛行機をバーンって飛ばす、あの加速かと思ったけど、
そうじゃなくて、そう、原子を、加速させるんですけど。
電子を、
ね。で、はいはいはい、それを加速して、なんか、どういうことを使うんですかって言ったら、そこは考えてないです。とにかく加速させることにロマンがあるんだと。
うん。
うん。
うん、
ということでね、なんか実物大、まあ、実際加速で使ってる機械ですね。してましたね。すごかったですね。でも大学生が本当に多いのメーカーは、
うん、
あとはですね、足踏み式旋盤。旋盤って知ってます？
旋盤っていうのは削るやつね。
そうで、普通旋盤って大きな巨大な機械でモーターでぐるぐる回すわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもね、あのモーターで回すよりも前に旋盤はあったらしいんですよ、
うん、
それがあの回転を足踏みで作るっていうやつでして、うん、あの昔のミシンって足踏み式ミシンだったじゃないですか。知ってます、
はい、そうです、知ってますよ、ありました。
僕の時代でギリギリ知ってるかぐらいで、
うん、
僕より若い世代だともう電気でガタガタガタガタガタガタガタ、重機とかね、うん、ブラザーとか作った、うん、ああいうところを作ってるやつですけど、あの足踏み式旋盤っていうのがあるんだそうですよ。
へえ。
で、博物館に行ったら置いてあるんですって。
へえ。
で、どんな使い心地か知りたいから使わせてくれって言うと、それでの博物館は、うん、いやちょっとこれ展示物なんで触るわけにいかないです、
うん、
触らせてくれないらしいんですって、
うんうん、
だったら自分で作ってやるじゃないかって言って本当に自分で作って
へえ。
そうで、実際の動かしてました。もうね、足踏み旋盤よりも僕はそのツールの方がより洗練されてびっくりしたんですけども、バイトとかね、バイトは削り出す機械とか、
はいはいはい、
あっちの方の、工具の方がすごい工夫がされて、うん、そっちの方をびっくりしたんですけども、
うん、
まあちょっとそのことを聞くとなんか分かってらっしゃいますんでみたいな感じでそう、そこまで言ってくれる方はちょっとなかなか来てくれないんで嬉しいですねみたいなことを言ってましたけど、足踏み式旋盤と、あとはモビリティ、
はい、
車じゃないんですよ、車じゃないんですよ。どういうことかっていうと、この寒い時期になるとこたつから出たくなくなっちゃうじゃないですか急な話で申し訳ないですけどこたつに入るとも出たくないでしょ。
うん、そうね。
じゃあもう高校生ぐらいの子が、じゃあこたつから出なくて学校まで来たらいいじゃないかっていうことで、
うん、
こたつに車輪をつけて、
うん、
でナンバープレートをちゃんと取得して、うん、公道を走れるこたつっていうのを作ってるんですよ。
すごいね。
すごい。その発想はなかった。そういうのとかね、まあぶっ飛んでましたね、本当に。面白かったです。メーカーフェアぜひ皆さん今度ね、また来年多分あると思いますんで行ってください。
うん、
うん、そういえばね、宇田さんが言ってたんですけども、うん、やっぱハムフェアの方が敷居が高いって言ってましたが、
どうして、
ないですよね、
逆じゃないですかね。
なんかね、やっぱ高周波を扱うっていうのはちょっと難しいっていうイメージがあるから、うん、こっちの方がまだ気が楽だとか言ってましたけども、
うん、まあ一応アマチュア無線はね、資格を取らなきゃいけないっていうのありますからね、それかもしれないです
けどね。それはあるかもしれないですけどね、でもでそんなことを言わずにですね、
うん、
メーカーの方もハムヘア来てほしいですし、ハムヘアの方もちょっとメーカーちょっと顔出して、うん、面白さを堪能できればいいんじゃないかなと思ってます、
うん、
はい、
そうですね、はい、ありがとうございます。では音楽に行きます。アマキモの演奏はホセパッソ楽団です。どうぞ。
ストーパース。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで 唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
あのですね、うん、よくフィールドで移動運用しますと、
うん、
電源どうしようかって話になりますよね、
うんうん、
で昔は発電機を使ってた方多かったと思うんですよ。あ、
ガソリンを入れるやつね。
今はね、はい、もううるさいから、あれで横をガーってやられちゃうと通信に影響しますんで、バッテリーを使われる方多いと思うんですけども、
はいはい、
発電機一旦一台置いてた方がいいと思うんですよ、緊急時のために、
うんうんうんうん、
災害の時にね。でね、今売られてる発電機ってほとんどが2サイクルエンジンなんです。
ああ、うん、
ね、
うるさいのね。
2サイクル、まあ、うるさいのもありますけども、うん、ちょっとコンパクトでパワーが出るんで、うん、メーカーもみんな2サイクルなんですよ。
ああ、そうか、パワー出るからね、うん、
そうでね、4サイクルの発電機って小さいのないのかなと思って調べたら、
うん、
昔ホンダが作ってまして、ホンダのデンタっていうシリーズ、
うん、
これ4サイクル の発電機なんですよ。でホームページを見たら片手で持ち運びできて軽いとかって書いてあって、
うん、
あ、ちょっとこれうちの家にあったら緊急時に使えるからちょっと手に入れようかなと思ってオークションで手に入れたらね、
うん、
めっちゃ重い。やっぱ4サイクルエンジンってやっぱ重いんだよな。
あ
すっごい重い。2サイクルエンジンの方が絶対軽い。
何 cc ですかそれ。
ね、34とか32だったかな。50cc もないんですよそれ。ちっちゃいんですけども、うん、で結構音はします。4サイクルでも
するよね。
する、
わかるわかる。
うん、でも最初ね、動かなくてね、で、なんか裏子とか全部と外してみて、どうなってんのとかと見ながらやって、全部清掃しまして、シリンダーの中もちょっと汚かったんで、少しちょっときれいにしまして。
そこまでやったんですか。
で、エンジンオイル全部取り替えまして、もう傾きで全抜きですよ、もう、重いの。
いきなりなんかあれですね、無線機とかから機械屋に変わっちゃいましたね、それ。
機械屋になっちゃいましたね。
ね。
で、ちょっとガソリンもちょっと、ちゃんと新しいやつ入れまして、で、何度かやりましたら、ようやく動くようになりました。
うん、もう、
やっと動かなかった4サイクルエンジンが。
素晴らしい。
もうホンダの4サイクルエンジンがうちの家に来たみたいな感じで、ね、なんか、
ちょっと嬉しいね。
ちょっと嬉しいね、うん、動かないものが動くようになるっていうのはいいことじゃないですか。
あ、いいです。何でもそうですね。面白い話ありがとうございます。
皆さんも4サイクルエンジン探してみてくださいもう売ってないかなもう今、
うん、
はい、
うん、面白い小浜さんの発電機のお話でございました。さあ、お時間がいっぱいになりましたけども、11月の番組は今日で終わりでございまして、次皆さんにお会いするのはもう12月ですからね。
早いですね。
ね、
うん、
皆様からですね、今年を振り返ったお話とか、また来年こうしたいとかいうお話、うん、ありましたらメール大募集でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまた12月にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。